聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書10章の17節から27節になります。マルコによる福音書10章の17節から27節、教会備え付けの新改訳聖書ですと79ページになります。新約聖書の79ページです。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国へ入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。それではこの世の富と信仰についてと題して、鈴木牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
今日はですね、一番最初に、違う聖書箇所を読んでからこのメッセージを始めたいと思います。マタイによる福音書の14章の22から31というのを読みたいんですが、もし聖書を開ける方いましたら一緒に開いて見ながら聞いてください。マタイによる福音書の14章22から31。新改訳聖書で今持っていましたら、新約聖書の26ページになると思います。繰り返します。マタイの福音書14章22から31を読みます。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペトロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペトロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。この箇所を読むと不思議な箇所なんですね。イエス様が湖の上を歩いていた。それだけでもすごく十分不思議なんですが、次にペテロが私にこっちに来いとお命じになってください。あなたが命じたならば私はできるはずですと大胆にそんな発言をしたんです。 イエス様が来なさいと言ったら、その言葉通り、イエス様の言葉通りになると信じて、ペテロは湖の上を歩き出しました。でも周りを見たときにそれが恐ろしくなって、助けてと叫んで、結局、湖の上を歩ききることはできなかったという話なんです。この話をもとにしてですね、ある本でこういう話を読みました。その作者の国で、あるキリスト教の大きな大会か何かがあった。そこに向かっているバスが、かねてからの大雨で川が氾濫しているところに出くわした。もう橋が壊れてしまっている。川はすごい勢いで流れている。そのバスから降りた何人かの人は、この聖書箇所を読んで、そうだと、私たちは信仰を持っていれば水の上も歩くことができると信じて、この御言葉を読み、イエス様、今私はあなたが命じている、歩けと命じているので歩けるはずです、歩きます、信じますと言って、何人かの人がその川の中に入っていったそうです。どうなったと思いますか？実はこの話は、誰も水の上を歩くことができなかった。しかもその中の一人の人は溺れてしまって、人身事故にまで発展してしまった。そして、新聞ではそのことですごくこう非難を、キリスト教に対する非難が出たという話なんです。この私が読んだ本はですね、キリスト教に対して批判をする人が書いた本ではないんです。またこの本を書いた人は、現代に今もう奇跡は起こらないということを主張している人でもないんです。この本を書いた人は前世紀最大の伝道者とも呼ばれる人で、思いっきり奇跡を行う、その人の教会ではいろんな奇跡が起きた、いろんな病人が癒されたりとか、そういう話がたくさん起きた、そういう教会で牧師をしている人だったんです。その人がこの話を紹介したんです。そしてその本の中のそのテーマは何であったかというと、盲目的な信仰になってはいけない、勝手に聖書の言葉は全部自分に語られていてその通りになるというふうに盲目的になってはいけない、この言葉はペテロに対して言われた言葉であって、私たち全ての人に言われている言葉ではない、しかしだからといって奇跡が起こらないというわけではない、私たち一人一人に対しても、あなたを癒すという言葉が神様から与えられても、それは何にも不思議ではないんです、というのがその本の言いたいことだったんですね。この言葉はじゃあ私たちには何にも意味がないんでしょうか？というと、決してそうではない。この言葉が私たちに何を語っているかは、それぞれによって違うであろうということなんです。人によってはこの言葉を聞いて、あ、そうだ、今私の人生の中はまるで嵐のようだ、この嵐の中を神様が歩けと言っているんだというふうに理解することができるかもしれません。ペテロのように私は水の上を歩ける、私は怖がらなくて水の上を歩くべきなんだというふうに理解することができるかもしれません。その日によってそれぞれに与えられる御言葉としては違う意味を持つと思います。しかし聖書が教えている真理として、神様が私たちに行けというならば、私たちは行くことができる。これは真理として私たちそれぞれに受け取ることができる。でもみんながみんな歩けと言われているわけではないんだということを理解してほしいんです。そのことを理解した上で、今日の聖書箇所に行きたいと思います。マルコによる福音書の10章の17節からいきましょう。マルコによる福音書10章17節読みます。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たとえ先生、永遠の命を自分のものにして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。これですね、ここの部分では出てないんですけれども、この聖書箇所の後を読んでいくと分かりますが、この走り寄ってきてひざまずいた人というのは、 お金持ちの人でした。当時のユダヤ人の社会は、まあ、今と同じと言えるのか、あるいはもっとなのか、格差社会でした。お金持ちの人たちは何人も奴隷を持って生活をしていた。労働者階級の人たちはその日の生活のために仕事をしていた。すごい差があったわけです。そしてもちろんお金持ちの人たちがいわゆる支配者層であり、労働者階級の人たちがいわゆる支配されている側、そしてもちろんお金持ちの人の方がわずかな人数で、労働者の人の方が多くいたわけです。イエス様とイエス様の弟子たちのほとんどは思いっきり労働者階級の人たちです。イエス様も大工を職業としていたと書いてあります。ですからちょっとイメージを膨らませて今想像してみてほしいんです。キンキラの服を着て、いろんなアクセサリーをジャラジャラしているお金持ちの人が、ちょっとボロっちい服を着ていて、なんとなく髪型も整っていない感じなんでしょうか、ボロボロの感じの服を着ている人が、人たちが歩いているその群衆のところにお金持ちの人が走っていった。そして見舞いにひざまずいた。そんなことをイメージしてほしいんです。そこでそのお金持ちの人が、たっとい先生、他の訳では良い先生とか良い方というふうに訳されています。良い方よ、私は永遠の命を受けるためにどういうふうにしたらいいんでしょうかと聞いたわけです。この話だけでもきっとその見ているところからでは感動的だったと思うんですね。普通にはありえない話。このお金持ちの人がこのイエス様の集団のところにやってくるということ自体がすごく普通にはありえない。この男の人はですね、おそらく本当に謙虚な人だったと思うんですね。ただの威張っている人だったらこういうことはできなかった。謙虚な人だからこそその状況の中でひざまずいて話すことができたんだと思います。しかしここから話が変わってきます。18節をお読みします。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか？尊い方は神お一人の他には誰もありません。福音書で主張していることは、イエスは神と同等の存在の方、天地創造の神と同等の存在の方です。ですから良い先生、尊い先生と言われたとき、イエス様は、はい、あなたはよく分かっていますね、そうなんです、私は天地創造の神と同等ですから良い存在ですと言ってもおかしくないんですが、しかしイエス様はその人の心をちゃんと見抜いていたからこういうふうに言ったんだと思います。なぜ私を尊いと呼ぶか、尊いと呼べる方は天地創造の神しかいないはずだ。だからあなたは私を天地創造の神と同等と見ているならばそれを言うことはできるけれども、そうじゃないならばあなたはその尊いという言葉は天地創造の神にだけ取っておきなさいという意味で言ったんでしょう。では19から20節を読みます。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエス様が言った戒めというのは、明らかに出エジプト記20章にも出てくる10回の後半の6つです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならないは、これはどうしてこういう訳になっているのかわからないんですが、隣人のものを欲しがってはならない、隣人のものを欲しがってはならないを欺き取ってはならないというふうに言い換えていますね。どうしてその言い換えになったのかよくわかりませんが、そういうふうに言い換えています。そして父と母を敬えと言いました。10回の後半の6つの中で注目したい点は、 本当は十回の順番ですと、一番最初に父母を敬いが来るんですね。五つ目の教えとして父母を敬いが来るんですが、なぜかここでは最後に父母を敬いが来ますね。なぜか最初に何々してはならないというのが出て、最後に父母を敬いという肯定的な方の教えを置いています。これには何か意味があるのかなと一週間ずっといろいろ考えていたんですが、私にはちょっと何も気がつきませんでしたが、もし皆さんの中で何か気がついたことがあったら後で教えてください。いずれにしてもイエス様は10回の後半の部分6つを教えました。皆さんがこれを聞いたときにどういうふうに反応するでしょうか。まあ、皆さんの中のほとんど多分殺したことはないと思いますけど、どうでしょうかね。勧誘してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならないといろんなことが出てきますが、それを聞いてみていかがでしょうか。父母を敬えと言われていかがでしょうか。皆さんの中の多くは多分これを聞いても、はい、私は守っていますというふうに言えると思いますが、どうでしょうか。でももちろん言えるんだけれども、心の中も全部調べたならば、私たちは誰も、はい、それは守ってきたと言えないでしょう。それが聖書の主張することです。まあ私はかなりいい人だと思いますというふうに言えると思いますが、それを言い出したら本当にキリがないんですね。今月の10月9日の、のインターネットで見つけた記事で大変面白いものがありました。新聞記事です。飲みと呼ばれる違法賭博場があることは皆さんもご存知だと思いますが、どうでしょうか。違法の賭博場、要するに国が認めていない賭け事をする場所がある。それを飲みというふうに呼んでいて、まあ、大体の場合暴力団の資金源としてそこは使われています。各地にあるそうですが、今までの中でおそらく日本で最大と言われる飲みの賭博場が大阪の西成と読むんでしょうか。西に成功の成と書いて西成、西成というところですね。大阪の西成で摘発されたというニュースなんですね。私はこの記事を読んでいてびっくりしたんですが、そこでその時お客さんとしていた人たちというのはほとんどは無料で出されている食事が目当てでいたというんですね。そしてその摘発された後に地域の人の談話として載っているのがこういう談話だったんです。この場所は入場料も交通費もかからんで、地域に貢献しとる、ここ以外は誰も助けてくれんのや、というふうに談話が載っていたんですね。つまり違法の場所ですよ。そして摘発された場所なんです。で、暴力団の資金源になっている場所なんです。でもその場所も地域に貢献してるんやという人がいるわけです。その話を読みながらあっと思い出しました。何年か前に、会った人なんですけれども、その方は元ヤクザ現在牧師という方です。元ヤクザ現在牧師という方、その方のですね、まあ、運転手のようにして私が車でいろんなところを回っていたんですけれども、その車で移動している最中にプロ野球の話になった。でプロ野球の話になって、あ、プロ野球お好きですかって言ったら、うん、好きではないけれども、昔はそのいわゆる飲みで、その違法賭博でプロ野球の結果も扱っていたから、その頃は随分詳しかったよというふうに言いまして、でその人がですね、飲みの賭博のことについていろいろとお話ししてくれて、言っていたことは、結局ね、当時よく思ったんだけど、国も賭け事をやらせている。でもそれは悪くない、俺たちがやっている、俺たちは国よりも結構良心的にやってるのに俺たちの方が悪いって言われる、おかしな話だよねって当時よく思ったんだ。でもさ、今思えば俺たち散々悪いことやってたのに勝手に自分のことを正当化するようなことを言ってたりして、まあ変な話だよねというふうに言っていました。そうなんですよね。こういう話って結構きっと私たちの中にもいろいろあると思うんです。自分たちと何々を比較したならば結構いい話じゃない、自分たちがやってるのはいろいろといいことじゃないと言うかもしれません。でもその中身をよく見ていったならば、それはもちろん 自分にも悪いところがたくさんあるんじゃないですかというわけです。私たちの家にある絵本で下切りすずめのクリスマスという本があります。これはですね、かの有名なクリスチャン作家、あの三浦綾子さんが原作して作った絵本です。日本の昔話の下切りすずめの話を元にしているんですね。おじいさんはあるすずめを大事に大事に可愛がっていた。おばあさんはあることですごくすずめのことを怒ってすずめの舌を切ってしまった。で、舌を切られたすずめは逃げていってしまう。おじいさんはある日、そのすずめ、逃げていったすずめが、大きな家に住んでいることを知って、その家に入っていったらすずめの家で、すずめの家でいろんなご飯を食べさせてもらった後、お土産に小さい箱と大きい箱、どっちがいいですかと言われた。おじいさんは、まあ自分はもう年も取ってきてるし、軽い方がいいからと言って、小さい箱をもらって帰っていった。ここまではほぼ下切りすずめの話なんですけれども、ここからちょっと違ってくるのが、三浦綾子さんの書いた本はですね、持って帰ったらその小さい箱の中には聖書が入っていたという話なんですね。それを見ておばあさんの方が、なんでそんな本なんか持って帰ってきたんだ、大きい箱にはきっと宝物がわんさか入ってたんじゃないのかと言って、おばあさんがすずめの宿に行きます。そしておばあさんは大きいそのつづらの箱を出せ、大きい箱を持って帰っていく途中、本当の下切りすずめと話と同じなんですが、まあちょっと開けてみるかということで、山の中で開けてみると化け物がうわーっと出てくる。そしてそこにイエス様が現れるんですね。イエス様が現れて、あなたのその箱から出てきた化け物はあなたの心なんですというふうに指摘する。そうすると、あ、本当にそうだと、そのおばあさんはそこで気がつきます。自分の欲深さが出てきているこのお化け、自分のこう嫉妬心が出てきているこのお化け、自分の見栄っ張りさが出てきているこのお化けと言って気がつくんです。で、うわ、私はなんてひどい人間なんだと言っていると、イエス様が、私がその箱を背負ってあげようと言って背負ってくれるという話なんですね。ここまでだったらよくできた話なんですけれども、さすが三浦綾子さん、ここからの続きがあるんですね。そこにそのおじいさんがやってくるんです。そしておじいさんが、いや、イエス様、あなたは本当に素晴らしい方ですね、私はあなたに重い荷物を背負わせないで済むことを感謝します、嬉しいですっていうふうに言うんです。そこでイエス様が、あなたの後ろを見てみなさいという、そのおじいさんが後ろを振り向くと、鼻を長くした天狗がいて、それがあなたの心の状態だ、あなたの傲慢さ、自分は正しいと思っているその傲慢さがその天狗なんだというふうに指摘するんです。そしておじいさんは、どうしてどうしてというふうになりますけれども、あなたは確かにいい人かもしれませんし、いい人でしょう、しかし自分は正しいと思い込んでいる、それこそがあなたの罪ですと迫られるんです。そこでおじいさんも悔い改めて、その天狗をイエス様の運んでいる箱の中に入れてもらうという話なんです。自分は正しいと思っているところに罪がある。これはきっと今日の聖書箇所に出てきたような人、社会的にすごく認められて地位もある、しかし労働者階級の人にもちゃんと敬意を表することができる謙遜な人、そういう人にこそ見られる問題点なのかなと思います。また、もう私もまさにそのなんですけれども、私のようにこう社会の中でいわゆる先生先生と呼ばれるような仕事をしていて、自分はいつも何か正しいことをしていなければいけないような状態にいる、そういう人もその自分が正しいというところでなかなか自分の非を認めることができなくなっている、 そういうところにこういう問題、そういう人にこそこういう問題が見られるんではないかと思うんですね。自分は正しいと思っているそこに大きな罪があるんだよと言われると、ああなるほどと思う方もいると思います。そこでイエス様はこの人に対してですね、この聖書に出てきているこの人に対して難しいチャレンジを与えてみて、そのあなたは自分が正しいと思っているけれども違うということを教えるためにこの言葉を言ったんですね。先ほどの、ペテロの話とこうリンクして考えてください。この人に言った言葉ですから、皆さん一人一人全員にこの言葉が当てはまるわけではないということを理解して、この21、22節を聞いてください。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物をみんな売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。このことを指摘したことによって、お金を全部売り払ってきなさいというふうに指摘したことによって、この人は自分は完璧ではないということに気がつきました。そしてもう一つ大切なことは、自分は神様よりも大切にしてしまうものがあるということに気がついた。自分は完璧ではない、自分は神様よりも大切にしてしまうものがあるということに気がついたんです。この真面目な人だからこそ、金持ちというものに対して不健全な誇りを持っていた、誇りですね、プライドを持っていたというふうに言えると思います。だから不健全なプライドを持っていたもんだから、もう即答ですね、すぐに二つ返事で私はできないということでその場を去ってしまったんです。でですね、この財産を全部売り払いなさいという言葉があまりにもショッキングで、そこにもう目がいっちゃって、私たちクリスチャンは財産全部売り払わなきゃいけないんですかというふうに思ってしまうかもしれないので、そのことについてちょっと解説を入れておきますが、ルカの福音書の19章にザーカイという人が出てくる話があります。ルカの福音書19章のザーカイの話はですね、ザーカイはお金持ちなんです。そのお金持ちの人が、ザーカイが悔い改めてイエス様のことを信じるようになったときに、私は財産の半分を貧しい人に施しますというふうに言ったんですね。イエス様はそれに対して、いやいやいや、半分では足りません、全部を捧げなさいとは言っていないんですね。イエス様はその時、今日救いがこの家を訪れたというふうに言っているんです。ですからこれ、財産をどうするっていうこと、その全部売り払えとかそういうことを言ってるんじゃないということはもう明らかですから、そこの部分は理解してください。それぞれにそれぞれの言葉が与えられていると思います。それぞれがその財産を神様にやってどうするかということについて与えられていると思いますので、全部を売り払えとみんなに言っているわけではないということをもう一度確認して話を続けたいと思います。私たち何が語られているかということを理解するにあたって、まず言えるのは、神様は妬みの神だということです。神様は妬む神。もし私たちが神様よりも何かを大事にしているのならば、神様はそのことに対して妬みを起こします。そこで私たちはどうしたらいいのかということに関して、私たちはまあ日頃からいくつかのチェックポイントがあるとは思うんですが、まず言えることは、すべてのものは神様に与えられているものだと感謝できているかどうかというところがスタートになると思います。神様に与えられているものという、それで感謝できているでしょうか。この聖書箇所に出てきたお金持ちの人は、このお金は自分のものだという意識が強すぎて捧げるということができなかったんです。この話をしていくときに、私が体験した一つの例話を出したいと思います。進学校で牧師になるための訓練を受け、勉強しているときに、私の尊敬するある先生がこういうことを言いました。私たち人間は 生まれつき二つの大きな賜物を神様からもらっている。それを神様にやって感謝できるか感謝できないか大きな問題です。その二つとは何かというと、ジェンダー、性別ですね、と人種だと言ったんです。性別と人種、それは神様から与えられているもので、それを感謝できるかできないかが大きな問題だ。実はですね、これをことを言った先生はアメリカの社会の中では差別を受けやすい人種の人なんです。だからこそそこに私は意味があって、すごく感銘を受けました。なるほどと思いました。全て本当に神様から与えられていると受けているんだなと思ったわけです。でもそのと同時に、感銘を受けた同時に、私はすごく自分を恥ずかしく思うところがあったんですね。それは何かというと、私はすごい強い愛国心があります。そして愛国心というものが、その自分の人種に対する愛国心というのもありました。でそれを言われた時に、私すぐに自分に気がついたんです。あ、自分はこれを神様にあって感謝していない人間的な思いでこれを持っているということに気がついたんです。なんでそれをはっきりと言えたかというと、自分がですね、もし人種差別的なことを受けたとすると、私は明らかに攻撃的に、そして相手に対して反発する気持ちを持っているんですね。もし私が神様から与えられているものという健全な形で自分の人種を受け入れて感謝していたならば、私を人種差別する人も神様が作った人種の人なんだということで、それを攻撃的には出ないと思うんです。私のこの問題点をその日すごく指摘されて、神様に指摘されて、私は神様、私は本当に悔い改めなくてはいけませんと思いました。そしてそれをもう一度神様にお返ししたい。神様が私に与えてくれたものとして、私はそれを受け取ってそれを感謝したい。神様が与えてくれたものとして感謝したい。そういうふうに、その日思いました。で、完全に自分のその悪い部分が取れたとは本当に言えないんですけれども、でもその日から明らかに私の中で変わったっていうのは事実あります。で、今日はその神様にあって感謝できているかどうかということについて考えてみたいと思うんですね。それぞれがそこを今から考える時を持ってほしいんです。いくつかの要素があると思います。もう今日の聖書箇所に出てきたようにバッチリ、世の富、私は世の富を持っているということがプライドになっていないか、社会的な地位が与えられていてそれがプライドになっていないか、自分には他の人よりもある程度優れている何々できる才能、技術を持っている、そういうことに何か不健全なプライドが入っていないか、人によっては私かわいいのよっていう美しさ、外見、私かっこいいのよっていう外見、それがプライドになっていないか、どうでしょうか。それらのものが神様から与えられたものとして、それを健全な思いで、神様ありがとうという思いでそれを喜んでいるでしょうか。ヨブ記一章二十一節、ヨブはこう言いました。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきから。私は裸で母の胎から出てきた、今私に与えられているものすべては主が与えたものであり、主はそれを取ってもおかしくない、ただ主の皆は褒めたたえられるべきであるということです。そうやって自分に与えられているもの全部を神様から与えられているとしたとき、私たちは何かを神様よりも上に置くことはなくなるでしょう。私たちの与えられているもの全部は神様から与えられているんだというふうに理解します。最後にですね、この聖書箇所の続きをいきたいと思いますが、もうそれは読みませんが、イエス様はその後、お金持ちのお話についてしていって、 最後に言ったのは、救われるのは人の力ではなくて神の力、神の力では何でもできると言いました。私たちがどんな問題を持っていたとしても、心の中にどんな問題を持っていたとしても、神様は私たちを見捨てません。私たちを救うことができます。今私たちがその問題をちゃんと取り扱うことができて、神様の前でそれを取り扱ってください、私の罪を許してくださいというならば、私たちの内面も今作り変えられていく。私たちの 今現在も本当に祝福を受けることができ、神様の救いを受け永遠の命に至る、これが私たちに与えられている約束です。ということで、今からお祈りの時、先ほど言ったことについてですね、ちょっと顧みる時を持ってみてください。自分の富であるとか、社会的地位、才能、技術、外見など、それらのものが神様よりも上になっていませんか。神様に与えられたものとして、主は与え、主は取りたもうと言えますか。そういうふうに祈る時を持ってみてください。天の父なる神様、あなたは私たちに与えてくださり、あなたは私たちにから奪うこともできる方です。今私たちはあなたを褒めたたえます。神様、私たちの心の中にある問題点を今日一つ一つ示してくださって、本当にそれを取り除いていくことができるように、あなたにあって全てを受け取り感謝することができるように、私たちの心を顧みてください。そして私たちの心を整えてください。お願いします。あなたが私たちに救いを与えてくださるというその喜びを感謝します。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。